レディオ 2.4 キロ。
はい、始まったよ。レディオ 2.4 キロだよ。やってきちゃったよ。あのね、ちょっと、いや、あの、いや、すみませんね。収録、今日もむちゃくちゃすみません。本当、もうあの、まさか今、ついに12時半超えて収録することになると思いませんでしたよね、本当。いや、青森から帰ってきたんですよ、僕、本当。あの、ちょっとほら、まあ、行きバスで帰り新幹線ですね。行きはお金なかったですよ。もうあのね、大ちゃんから2万借りたでしょ、ね、奥さんの前から渡された2万、ね、32のプライドが一瞬にして崩れ去った2万、ね、その2万をさ大事に使えばいいのにさ、チケット代だけ買えばいいのに2万だと思って、よしと思ってもうイベント行ったりしてたらさ、もう片道のバス代しかないんですよ、ね、私新宿着いた瞬間に1500円しかなかった時、どうしようかなと思って、俺つけるかなと思って、でもつくわけで、その辺はもうなんとかするわけで、ついてで、ついてもう朝早くで、今度帰り帰れないんですよね。本当あの1500円しかないですから、困ったなと思ったら、皆さんご存知、振り込みっていう方法あるんですよね。だからもううちの組合に電話して、帰るの新幹線代振り込んどいて朝一でって言って振り込んでもらって、今日のですね、木曜日の朝着いたんですけども、木曜日ね、まあその一周日済ませて、で金曜日のもう朝ですよね、朝 お昼、まあ、八戸駅っていうところから僕新幹線で来るわけですが、その搭乗する30分前その新幹線のチケットを取るっていうね、でも急ぐんだから、もう八戸駅に着くのが新幹線発車する30分前ですから、もう急いで取るわけ、ずらっと改札抜けてガーいやー、窓際の席全部待ってる、うわー通路がバーンとって、大ちゃんたちと帰ってくるみたいで、もう帰ってきた足でですよ、そうですね、12時何分間の電車だったんですけど、3時ぐらいに東京着いて、もう着いた瞬間、何この暑さ、東京ビッグサマーついに来たね、これ今日は暑いね、もう青森雪降ってるんですよ、まだ積もってるから、そっからこっち来るでしょ、うん、積もってるから、もう全然積もってるから、うん、ガンガンよ。だからもうそういう状況でこっち帰ってくるから、もう溶けそう、ほんと着いたし、もう新幹線乗っててわかるんだもん、もう暑くなってくるのが大宮あたりで、あっちなって、もうみんなその東北から来てるから、もうみんなうちはこう仰ぎ出す勢いよ、本当に暑い暑いって言って、向こうで毛布かぶって寝てましたからね、僕昨日で、住んで行って、まず東京着いたら、さすがですよね、心は転んでもただじゃ起きないですよ、僕は本当に。そしたら大ちゃんが、俺たち丸の内で飯食うけどどうするって言われて、また食いに飯食いに行った先でさ、また説教受けたくねえなと思ったわけね、嫌だなと思ったから、ちょっと僕渋谷行きたいんですよって言って、何しに行くんだって言われて、2万借りてるでしょ、でも今回電車賃代つって帰り5万もらってるんですよ、ね、おばあちゃんからね、でうちの親父からはね1万もらって、でそれでいくらもらったんだって言われて、最初言えなかったから、お前いくらだって聞いたんだよ俺、そしたら2人で5万だって言われて、いくらなんだって詰められたから、1人で5万だってこう開き直ったの、そしたらなんだと返せって言われてね、ちょっと待ってって俺言ったわけ、15日に返すって約束だぞって言って、その約束は守ってくれって言ったら、しょうがないなって言って、じゃあまた後でって言って別れたわけで、その後渋谷行って何したと思います、何したと思います、ここまずアローズ行ったんですよ、ユナイテッドアローズです、天下ね、3ヶ月に1回ぐらい出てきますけど、最近そこで私あれですよ、あのうーちゃんがよくかぶってるカンカン帽あるでしょ、麦わら帽子みたいな、めいちゃんみたいなやつよ、この夏は麦わら帽子だと思って、それをこう買ってですね、ドルタウンでチェックして、パッと行きの新幹線の中でもう店をチェックしてるんだから、ずっとグーッとしたら帰り気持ち悪くなっちゃって、ちょっともう本当に口を押さえながら調べたけど、それでもうーなってもいいですよ、でその後お店回ってボーダーのシャツ買ったんですよ、ボーダーの T シャツね買って、でその後白パン買ったんですよ、ショートのパンツで買って、どうだ俺はね、日本のファレル・ウィリアムスだ、俺は常にハッピーだバカ野郎って言ってね、歩いて帰 帰ってきて歩いて通過するんで、しばーっとって店員さんに雨降りそうですねなんて言われて、そうですねでも もうこの後帰るだけなんでって言われて、トロスの袋にさお土産さんざん突っ込んでさ、ギャーって東京東横線帰ってきて、で大ちゃん家に行ったわけですよ。タワレコでちょっと CD も買ってね、もう僕は日本の物流支えてるプロセス、日本の消費経済も支えてるっていうところありますからね、お金ないのにね。で大ちゃん家に行って、でちょっと見てくれよ、これ買ってこれ買っちゃってさって着てみせたわけ。そしたらいくらなんだって言われて、全部1万ちょっとですって言ったら、返せってまた言われて、ちゃんと15日の約束だぞって、またそこでさ、でも奥さんいるからさ怖いね本当に。あ、いやちょ待って、いやうーちゃん、いやいやうーちゃんには来月返しますからね、うーちゃんには来月返すね、うーちゃんのちゃんと貯金は返せるね、うーちゃんに一番最初に借金してますから、私は本当に順番ですからこれ。でもうちの弟優しい、俺うーちゃんに借金してんだっつって言ったら、じゃあうーちゃんに先返してやんなよって言ってね、おっと男気があるね、男気があるなーって言ってね、いや本当もううーちゃんにはもうすぐ返したいんですよ本当に。もうでもね、2万、いやもうとんでもないですよ、もうローンぶち込んだから、ローンぶち込んで、あと5万でも俺青森と通貨単位が違うから、こっちは青森の5万額東京だとどうだろうな、2000ぐらいしかなってないはずですからね、いろいろこう、うん、通貨単位が違うんだ。向こうはリンゴ1個で計算するからさ、金を。もうなんか、スーパーとかでもそうだから、リンゴが通貨単位だから、ちょっと違うんだね、ほんと。みんな椎名リンゴ聞いてましたけどね、青森の人ね。そんな嘘ついいんだけどさ、って。あれよ。で、一周期ね、行ったでしょ。そしたら、まあ、もう、去年はですね、200何人来たらしいんですよ、葬式に。200何人僕はフェイスブックつながるチャンスがあったんだなって思って、なんかワクワクしてきたわけね本当に。でそしたら今回人少なくてさ、一周期で20人ぐらいしか来てないんだもん、本当なんか落ちぶれちゃったパーティーみたいな感じで、なんか面白くねえなって思ってさ、本当うん、もうこっち葬式にも慣れてるでしょ。でこの間友達ん家に僕喪服借りに行ったんですよ。喪服っていうか礼服。この礼服事件ってのも一つありましてね、ヤンさんって友達に僕借りに行ったんですよね。でヤンさんとパパさんと、まあ友達だから、あと神様っていう友達いて、この4人でよく会うわけね。でまあたまに大ちゃんがここに入るんだけど、でヤンさん最近結婚なされてね、でそのうちにじゃあちょっと新婚のさ家にちょっとこうね、日曜日の5分だけでも新婚地に遊び行くっていうのはだいぶこう邪魔者だと思うんですけども、やっぱり礼服も借りるとちょっとバカにならないんで、これ礼服友達ん家に借りに行ったら電車賃だけで済みますからね。だからよしこれはちょっと行こうと思って借りに行ったわけ、礼服を。で借りに行って、まあなんだかんだ喋っててさ、そしたらね、その大ちゃんに借りに行ったんだって、ヤンさん家行ったんだよって言ったら、あれもなっていうわけね、もうヤンさんに、ヤンさんそれ普通のスーツだと思ったのが礼服だったってパターンだったんだってね。で普通ヤンさん普通のスーツを買ったと思ったんだって、黒の、あ黒の、あ黒の、黒の服を、黒の礼服を買ったと思ったら普通のスーツだったのか、あ反対だ、黒のスーツ買ったと思ったら、無難に黒のスーツ買ったと思ったら礼服だったっていうね。黒のスーツ礼服以外ないか。だから、まあ、わかんないけど、反対だったのかわかんないけど、で、それをパパ、カジュアルなやつなわけ。で、がっちりしたような、ちょっとカジュアルなやつを、ヤンさんは礼服だと思って買ったらしい。あ、普通のスーツだと思って買ったんだって。で、それが礼服だったんだって。ね。で、それをパパさんが一緒に行ったらしいんだ、買いに。でそれでヤン君が普通のスーツだと思って礼服を買ったっていうのを10年前の話なんだけど、それをずーっとヤン君に言うんだってね。そうするとヤン君もプライドが高いから、俺はこだわりが強い、俺は物知りだね。歩くね、昔タモリの番組なんだっけあれ、トリビアね、俺は歩くトリビアだ、よく何でも物知ってるんだって顔してる人で、プライドが高いから バカにされると劣化のことが起こるんですよ、それを。で、それをパパさん一人でね、礼服買ったんだよって言えばいいところを、うちの大ちゃんもそばよりは乗っかる人じゃないですか。何礼服買ってんだってね、スーツも知らねえのかって、こうまたやっぱスーツにうるさいから大ちゃんは。そうするとガッてダブルで攻撃すると、ヤン君が劣化のことカーッと怒るわけよ。バカにするんでないんだかわよってこう怒るっていうのがあったらしいので、そういう風に3人で揉めてて、っていうかもう3対1の図に常に、あ、2対1の図にその3人は常に作るから、関係性をね。すると僕とあの神様はそういう時も知らんぷりして2人で話してるんですよ。そういう時、日本の原発いろいろと今どうなってんだろうねと、そういう真面目な話してる中で、すごいそのスーツの礼服の違いもわからないって、こう2人でこうヤン君のこといじめてるわけです。カーッと怒るわけよ、ヤン君がね。その話もうええんだかわよってこうずっと、それがずっと繰り返される10年なわけですよね、そのやり取りが。で、そのいわくつきの礼服を今回僕借りに行ったんですよね。ほら、親父の名言がありましてね、去年ね、あのスーツ借りに行った時に親父に言ったわけ。僕が、お父さんこれちょっと大きいですよとね、僕スリムなタイプなんだからもうちょっと細いのを借りてくださいって言ったら、店にもうそれ以上細いのがないと、でーっつって言ったら、親父が、いや人は意外と細かいとこ見てないもんだから気にすんなって言われて、おーっつって言って、分かったって言って着てて、まあ何のもんね、要は黒だったらいいわけですよね。でそれ着て行ったわけ今回ね。だからこうヤン君がさ、畳んでくれてね、スーツをこう畳む、あのスーツ畳むこうやつあんじゃん、こうスーツケースみたいな。でこれ畳めるんだかよ、これで着てったらええんだかよって言って、すいませんって言って、もうあの返しに行くときはちゃんとクリーニングしますんでねなんて言って、嘘ばっかついてね。で嘘ばっかついてて持ってって、でそれでバス乗って行ってさ、で一周期始まって、そしたらもう去年もう散々そういし、なんだか前夜祭じゃねえ、お通夜だなんだで、もう散々もうお坊さんの話も聞いたでしょ。だからもうその寺ってもんにだんだん慣れてきてるわけですよ、僕もこっちもね。だからもうすっかり大ちゃんとふざけちゃってさ、なんかこれからあれなんじゃないか、ちょっとライブ始まるみたいな感じだねつって言って、これ席決まってないんだったら俺一番前に座りたいんだけどなんつって言ってさ、いいんじゃないのなんて言って、そうだよな、やっぱイベント葬式だって一つのイベントでライブみたいなもんだから、これはやっぱり一番前に座りたいよななんつって言って、親父がスーッて来たら黙って右に避けた自分がいましたけどね、本当ね、気小さいからそういうところで。もうさ、お坊さんがこうセッティングしてるわけよ、あっつって言って、今回は何時間やるの今日はとかって大ちゃんと言ってて、ね、まず最初にね、あの前座が出てくるからねとかって言ってたのよ。お坊さんがこう南妙法蓮って言うと、去年はもう神妙に聞いたのは今回違いますから、ちょっと軽くステップ踏みますからね、僕こういう座りながらこう大ちゃん笑えばいいなと、南妙法蓮誰も見てねえだろうなと思ってやってたら、でこの後ね、終わった後に説教始まるかなと思ったら、そう、そのままスッて帰っちゃったんだよお坊さんが。あ、じゃあもう終わりですんで、あのなんかご証拠とかつって言って、あっつって言って、それで終わっちゃったわけ。なんか肩すかしでね、去年はもう30分ぐらい、なんていうんですか、お坊さんのあのドラム木魚ね、ジャパニーズドラムでしょうにね、あれジャパニーズドラミングね、ドラミングパターン、ジャパニーズリズムね、それ聞きながらこうなかなかいいグルーヴしてんななんて言ってたのが、今回はもうさっと終わっちゃったし、前回はさ終わった後にさ、そのクソ坊主が30分喋ったんだよ。30分ですよね、毎週1時間僕みたいに楽しい話ばっかできればいいだろうけどね、30分ずっとね、創価学会だって信じてればいい宗教だとか、なんかわけわかんないこと言ったり、神様は一つだから何しの宗教だっていいんだとか、わけわかんない話して、うるせえなと思って、嫌なやつだなと思ったら、スポーツカー乗ってるらしいんだ普段は、本当に金持ちだなと思ったら、ますます頭きたけど、それもないから肩少しでさ参ったなと思ったら、僕のおじさんがいるんですよ。だから僕の親父の弟がいるんだけど、やっちゃんってみんなに言われてるわけで、そのやっちゃんがさ、最近ちょっと調子悪くしてちょっと入院してるってわけよ。何なのって、まあ、大したことないんだけどなって言って、ああそうって言って、で葬式始まって10時から始まるんだけど、やっちゃんはなかなか来ないわけで、入院してて迎えに行ってもらってるって言って、おばさんが迎えに行ったのよ。でやっちゃんが入ってきたわけ途中で、でパッて見たらさ、やっちゃんがさ、むちゃくちゃ痩せてんのよ。前はキム・ジョンイルみたいなこう感じだったわけですよね、頭チリチリで。でちょっと ぷっくりしてて太っててさ、それがもうガリガリになってるわけ。一瞬わかんなくて、やっちゃんって言って、おーゆだって言うわけ。元気だったなんて言って、入院してくれば大丈夫だよなんて言って、あそうって言ってて、そしたらみんなでさ、やっこって言われてんだけどね、田舎だから、やっこが半分になっちゃったっていうわけ。でも半分になっちゃったっつうとさ、こうオーバーじゃない、半分っつうとこう上半身が半分みたいに聞こえるけどさ、そこまでオーバーなことは、痩せただけなんだけど、で半分になっちゃったなんて言って、でその後みんなで会食したんですよ。で会食しててさ、で俺いとこ大ちゃん嫁さんやっちゃんで座ってたわけで、座っててさ、いろいろこうみんなで喋ってたんね。でもうやっちゃんにいろいろ話してたわけ。そういえばやっちゃんってさって俺聞いたわけ。やっちゃんも52なんですよ。やっちゃんってさ下の名前なんていうのって聞いたわけ。そしたらうんって言うわけ。下の名前よって言って、なんだっけ、安秀じゃなくてなんだっけって言ったら、いやー俺も名前忘れたって言うんだよね、俺も名前忘れたじゃんって言うわけ。ちょっと待って、自分名前忘れるってあるのって言ってさ、もうそれで腹抱えて笑ってたわけよ。でうちのいとこがおばさんに確認しに行ったら、もう名前が分かったわけよね。で、ああそういう名前だったんだっつって言って、俺も久々に聞いて思い出したっていうわけむちゃくちゃだなと思ってたわけよ。自分名前忘れるって思いつつ、やっぱそこ俺優しいからみんなに言うわけよ。いやでも分かる、俺もねたまに自分名前なんて忘れちゃう時あるよなんつって、あだ名なんかついたりすると、いや俺ゆうただったかサブローだったか思い出せない時たまにあるからねなんつって言って、ああそうかなんて話してて、でその後さ、うちの嫁さん、ほらポーランド人じゃない、僕の嫁さんではないですけどね、弟の嫁さんが、でポーランド語でいただきますってなんつうんだとか、こうおはようございますってなんつうんだとかってこう聞いてたわけよね。でじゃあ、僕がよく使うね、あのクレジットカード、これなんていうんですかって言ったら、なんだっけな、テロボーボリとかっつうんだよね。テロボーボリとかっつうっていうわけ。テロボンボリって言ったら、ちょっと違うって言われたら、あそうっつって、ちょっとやっちゃん行ってみてよって言ったら、うん、テロボーボリって言ったら、その嫁さんが発音が完璧だっていうわけ。完璧なポーランド語だって今本当に言ってて、なんかもうこのやっぱ自分の名前忘れたって言ったりね、初めて生まれて初めてポーランド語完璧なその発音で喋ったりとか、やっぱ俺ね、持ってる人って持ってるんだなって思ったわけよ。俺も持ってるタイプだろうと思ったけど、やっぱ俺今度さ、本名何って聞かれたら自分名前忘れたって言おうかなと思うんだけど、俺はほら、ジョニーって言うんだって言って、まあ本名丹波雄太って言うけどねって、これうーちゃんともうこれやってる、もうずっと長年のこの定番のネタが入りますよね本当。だからあのチンパンジー、一般人って言ってチンパンジーっていうようなもんですよこれは本当にね。でそういうネタあるからいいんだけど、自分の名前忘れた、こっちさん使えますよこれ。いやこっちさんだって本名で呼ばれることないでしょまずね。えここで本名はちょっと言いませんけどね、まああっちこっちと言われてるわけじゃないですか。そうすると分かるでしょ、たまに自分の本名忘れるって。いやだからこあのね、あの本名言いませんよ、決して言いませんけども、結構こっちさんの名字というか名前は本当に結構複雑な名前してますからね。あのサンダーバーガラみたいな、そういう名前してますから、本当にこう言えない、思い出せなくなるぐらい本当もう。いやー本当ね、だうーちゃんみたく本名絶対明かさないってスタンスの方が楽だねこれ。それしたら名前も本名も何もないんだから本当、私は私なんですからね。ちょっとそれで終わりですからね、本当。いやでもまあ面白かったですね、いろいろ。まあ、親父にですね、来月また来るから俺、ちょっとお盆休みにって言ったら、お前は口先ばっかりだからなって、なんでそんなこと言われなきゃいけないんだって思って、なんでみんなの前でディスられてんだろう俺って思いつつ、ちょっと、そう最後うるっと来たんですけど、その後ポケットからですね、まさにポケットマネーですよね。うちのダディがねポケットマネーから1万円札誰でしたっけ、夏目漱石ですか、今福沢諭吉ね、諭吉を3人ですよ、ね、出したんですよ。 悪いなと思ったら嫁さんに2万やって俺に1万くれたわけ。大ちゃんにやんなかったんだよね。1万考えようによっちゃうよ、こことくらって1万もらえるんだったらまあいい職業かなって思いましたよね。こう考え方によっちゃね。それで今日防弾シャツ変えてるわけですからね、本当ね。いやでもね、今まだ青森は雪も降ってて、本当ちょっとした坂道でみんなスキーやってたぐらいですから、ぜひですねスノーボードとかやりたいって人は今8月いっぱいまでは降ってるらしいんですよ、雪がね。8月半ばまで降ってるらしいから、ちょっと行ってみるというのも一つの手かもしれないですね。白い恋人とかも売ってますから、青森は。あと恐れ山もあっていいところだっていうのはありますからね、ぜひぜひね行ってみてください。本当ね、あとなんか話したいことあったんだけど、まあいいや、今日はレビューがないんでね、ちょっとニュースを長めに、ランキングとかニュース適当にやりますんで、というわけでこんな感じの僕の1週間でございました。というわけで続いてはニュース 2.4 キロ。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけで、ニュース 2.4 キロですけどね、今日は尺が長いですよ。本当にミクシーニュース全部できるんじゃないでしょうかね、今日は。本当でも今日は収録日は金曜日なんですよ。なもんで前日にですね、アルゼンチン対オランダが戦って、アルゼンチンが勝ったっていうところで止まってます、ね、一応ワールドカップは。僕はドイツ対オランダっていうのを決勝予想したんですけどもね、片一歩は当たりましたけど片一歩外れちゃいましたね。でもオランダは準決まで行ったんだから結構いい線いったかなと思うんですけど、でもやっぱ今大会は結構波乱の大会ですよね。本当にまさかブラジルが7対1で負けるとはってのは本当びっくりした。本当ね、あれね、あれもねあるのよ。俺と大ちゃんもよかったもん、 FIFA シリーズで2人で組んでやってて、ディフェンスのラインが崩壊していく様ってのあるんだよ。もう止めようないのね、ああいう時って簡単に崩されてましたもんね。いやでも気持ちが良かった。ネイマールはかわいそうだったけど、ブラジルの人たちがもう俺たちサッカー俺たちのもんだって顔して、もう負けて泣いてんの見てんの楽しくて楽しくて、本当にもう気分が良くてね、朝から本当。でもびっくりしたね、7対1、天下のブラジルがだもんね、容赦なし、気持ちいいですね。クローゼがしかも 新記録ですからね、16得点ロナウドの記録を抜いたという、しかもロナウドの記録を持ったのはブラジルですからね、ロナウドはブラジルでしたから、その目の前で記録がむざむざと破れる様を見ていくという、悲しい。でもかわいそうだったけどね、ちょっと。でもう王国とかブラジルが敗退しちゃって、今スニガーになんかマフィアが狙ってるらしいですよ、ブラジルのマフィアが。お前のせいで負けたって言ってネイマールが出れなくなってって言って。でもね、前にさ読んだんだけど、これわかんないよね、そんなに熱くなることねえじゃねえかって思うんだけど、そういうとこだからダメだったんだよって言いたいけどさ、なんだっけ、前に読んだのがあれ、中西さんっているじゃん、元ヘンミエミルの旦那さんね、中西爽やかボーイっつうけど、なんか裏で奥さんとか殴ってそうなイメージあるんですけどね、これ言い過ぎ、なんかあったらなんかちょっと厳しいみたいな、あ、原文奈と結婚してんだ、離婚してないわ、ヘンミエミルは違う、ヘンミエミルはキム兄の元奥さんだね。ね、似てるからね、キム兄と中西は顔がちょっと似てないね。うん、でね、で行ったのがサンデースポーツ見たんですよ、サンデーモーニングで。もうあれはいいでしょうね、ワールドカップのニュースからじゃないんですから、もう憲法の話から入るわけですから、ちゃんとしてる番組だなと思って、もう最後の砦だよと思って。しかももうあれを、話ちょっとずれるけどさ、風を読むってコーナーでさ憲法の話またしてるんですよ。そうすると10年前のね、インタビュー引っ張り出してきて、10年前だか4年前のインタビュー引っ張り出してきて、街頭インタビューの、憲法についてどう思いますかって言ったら、いや難しくて分かんないですって人たちの映像を流して、私たちの無知がこういう状況を生んだんじゃないかみたいなことをサンジャポの前に始めるわけですよね。なん っていいなって、ねね、唯一の両親ですよ。我々バカ左翼からしたら唯一の砦ですから、あの番組が本当にね。で裏であの報道2001ですか、あれだともう韓国北朝鮮がやべえと、ミサイル配備しなきゃやべえって話を安倍首相呼んでやってるわけでしょ、イメージだけどね。でうるせえなと思ってるんだけど、で言ったらさ、中西さんが言ってたのがね、やっぱあれはああいうラフプレーが生まれちゃったのはやっぱレフリーにも責任があるんじゃないかって言うんだよ。レフリーが結構激しかったんだって、プレーが。それまででそれに毅然とした態度でカード出してれば割とこうプレーが落ち着いたんじゃないかって言うんだよね。でもそれをちょっとこうそこまでこう制御できなかったから、やっぱ最後スニーカーが膝蹴りゴーンと突っ込んだんじゃねえかって言うんだよね。でもう一個ヤフーのニュースで見てたら、やっぱりネイマールにも責任があるんじゃないかって言うわけよ。やっぱあれカード出されてスニーカーが悪いんだけど、ちょっ とひどいファウルだけども、カードが出されなかったっていうのは、あのネイマールにやっぱだいぶ癖がちょっとひどいって書いてあって、だいぶって言って PK もらおうと思ってわざとオーバーに倒れるんですよ。ロッペンとかみんなやるのね、これ。うまい選手いるわけ。デーンって倒れるわけ。痛いとかって言うわけ、PK もらって。で、そうすると、審判もまたわざとやってるだろうっていう話になっちゃうわけですよ。またカード引き出そうとしてるだろうって言って、それでもうネイマール倒れてるのに、俺試合を詳しく見てないですけど、ちょっと担架運ばれるのがちょっと遅れたらしいんだよね。っていう話もあるんだよね。だからサッカーってなかなか複雑だなって思うんだけど、ちょっとやっぱね、もうそろそろそのビデオジャッジみたいに入れた方がいいんじゃないかって言ってたね。本当ビデオジャッジしてなんかこうチェックするってすぐできるようにした方がいいって言うんですけどね。こうダイブするっていう選手もたくさんいるでしょ。ロッペンとかもまあ今大会そうですよね。メキシコ戦の時は割とちょっとオーバーにちょっと倒れてもらったって話もあるけどもね。で、あのその中でね、クローゼですよ。新記録作ったクローゼは、前にも喋ったかもしれないけど、ラツィオだかな、今イタリアにいますけどね、その前のチームだったかな、もしかしたら倒れたんですよ、ペナルティエリア内で。そしたら当然あのクローゼに ペナルティキックもらうわけね、 PK を。そしたらクローゼは、いや今のは僕が倒れてしまったからこれはファールじゃないって言った人なんですよ。あの人はクローゼって人は、そういう人が記録を作ったってのがもうこれ気分がいいですよね、本当に。でレイブ監督ってのは言ったらしいですよ、あのクローゼの記録ももちろん素晴らしいけども、あのこの記録を、ね、破れる可能性がある選手って言ったらミラーだろうって言ってて、今24歳でこれまで10得点重ねてると。で20歳で1回目出て5得点取って、今回も5得点だから取ってると。だからクローゼが36歳まで4大会出たとしたら、ミラーが36位になるまでだと4大会出れるっていうわけ。これは記録の更新の可能性があるよって言っててね、いやなかなかこの今後も面白いだろうなと思って、そういう目線で見たらね。本当でゲリー・リネカーってかっこいい選手いるんだよ、あのイギリスの選手でね、言ってたのがフットボールは単純だっていうわけね。22人の男が蹴り合ってあの試合を進めていくと、そして最後はドイツが勝つって言ってるらしいんだよ。これかっこいいね。ドイツは今までの成績がもうぶっちぎり多分安定していいでしょうからね、ずっとグループリーグはもう突破してるわけですから。僕も本当になんて言うんでしょう、そういうドイツ人の気真面目さっていうのちょっと憧れますよね、本当に。真面目にちゃんとなんだかんだ言われても仕上げてくるわけでしょ、本当に。でマフィアに狙われることもなくね、本当に安心してサッカーができるというこの環境が素晴らしいなというところですよね。なんですかこのコーナー、ニュースに出ておきますけどね、やっぱで、あと今回気になったのはですね、やっぱ久々本当にねワクワクしたのはやっぱあれなんですよ、ののちゃん議員なんですよ。本当にあれ先週の野々村議員ね、泣いちゃった人、あれがねもう楽しくて楽しくてね、見てんのがあのねひどいじゃないあれ本当に。あの明石家さんまさんが言ってたらしいよ、俺より面白いやつが出てきたって。あのねあれはすごい、あんな、僕はあんまこのラジオ聞いてくれてる人はご存知のように、僕はあんまネタ振りとか分かんないですよ。ライ張ってね天丼でとかつうの知らないわけ。あそうですかって言って済ましちゃうタイプなんだけど、明石家さんまさんがあれは素人のね、ちゃんとネタの構成ができてるっていうわけ。 最初にね感情的にならずに質問してくれってね、私感情的になったらもうその場でやめますからって言って、散々自分が一番感情的になった後に一番最後に感情的になって申し訳ございませんでしたって言うって、こんなちゃんとしたネタないっていうわけよ。それは3時間やったっつんだからね、3時間やって最後の30分でああいう風になったんだって。うん、でもうさ、もう世界中で話題になってるから、もうマスコミがその県庁の前に殺到したらしいんだよね。でそしたら都庁っつうか、その入ってくる日に来ないんだって、ののちゃん議員が。そしたらそのマスコミに見つかんない裏口から入ってったらしいんだよ、どうやら。でそしたら普通は入れないらしいんだけども、そっからその職員を脅したんだって、ののちゃん議員が。で脅し文句が、俺を裏口から入れないと俺は自殺するぞって言ったらしいんだよ、なんか。でこの間あれ見たんだよ、ビートたけしのさ、あれなんだっけ、土曜日にやってるやつ、ニュース、安住さんとやってるやつね、あれ見てたらさ、ディレクターの人がさ調べていくわけ、から出張してどうだこうだっていうのを実際にこう言って、そしたら調べたらもう年間でとんでもない数やってると。でね、一個どうしても辻褄が合わない日があるっていうわけ、言ったでしょ、9月3日が怪しいっていうわけよね。ね、台風だから、うん、この日に絶対に日帰りはできないはずだと、電車が止まってて日帰りしてるのはどうも怪しいって言うんだよね。そしたらなんか2時間ものサスペンスドラマみたいになってきたなって話してて、で船越出てこれますよ、片平渚が。これ本当に、いやでも本当ののちゃんぎはでももうタレントとしていけるでしょうね、あら本当。前にもなんか問題起こしてたらしいよ、なんか揉めちゃった職員の人と挨拶しても挨拶返さなかったとかね、野村議員は本当に。いやー出てきてほしいけどね、あんな面白い人いないからね。うん、あ、というわけで、いきますかね、ニュース 2.4 キロね。いやもうニュース 2.4 キロなんですけども、ほぼニュース 2.4 キロですけども、まあ、ミクシーニュースからですね、また拾ってちょっとピックアップしてやるわけですけど、何に行きましょうかね。まあエンタメですかね、我々は。我々エンターテインメントしか喋れないですから。というわけで、エンターメのトップ10、アクセスランキングトップ10、第10位、意外な特技を持つ若手ジャニんーで、意外な特技を持つ若手ジャニーだって、ジャニーズのことですかね。じゃ、ね、どうせあれだろ、変顔とかけん玉とかよ、なんか役に立たないようなやつで。9位、2014上半期ブレイク女優1位は、で M ステ、8位、 M ステ無人客席レギュラーで初、怖えな。7位、バンプ M ステスペシャルで地上波初演奏。6位、山本世界エグザイル世界に改名。10位から6位だったんですけど、こっちさん、この6位のね、今こっちさん気になったやつはね、山本世界ってのがエグザイルにいるらしいんですよ、どうやら。でそれがエグザイル世界に変えるっつうんだよね。この辺はね、今あれやってるんですよ、 TBS 同窓会っていう、同窓生だがっていうドラマで、この間ちょうど昨日さ、やって初日っていうか1回目を青森で見てたわけで、そしたら青森ってのは地デジがまだ来てないですから電波が途切れるんですよ、本当にね。その中でブツブツ言いながら見てたんだけど、でそしたら大ちゃんが見たいって言い出したんだよ。なんか俺たまにこういうドラマ見たくなるんだよって、こう分かるっつって言って、なんかこう適当に毎週つけてなんとなく見たいってあるよねって話して、あ、じゃあちょっと見てみようっつって言って見ててさ、またこうなんか中学校の同級生がなんか25年ぶりだが、まあ何年ぶりかに会ってまたそれぞれ恋に落ちるみたいな話らしいんだよ、どうやらね。で見ててこうさ、松岡とか出てるわけ、相変わらず臭い芝居してんだよ。で稲森泉が出てるんですけど、その稲森泉の旦那がエグザイルのあの人なんですよ、松、一番黒い人、顔が。ですごい人気のある美容師なんだけど、裏で稲森泉にすごく冷たいんですよ。でどうやらまだ1話だから分かんないけど、稲森泉に対して暴力振るってるらしいんだよね、多分ね。でそれを新がクリーニング屋なんだけど、クリーニング屋で、 あの稲森泉が来るんだよ。でそこでなんか洗ってるうちにちょっと新たがもしかしたら来週気づくかもみたいな、その 血がついてたみたいな、始圧にね気づくかもみたいな話になってんだけどさ、で見てたらさ、なんか松が稲森泉のこと殴ってると思うと、多分役者のとしてね幅を広げたいっていうのがあると思うんですけど、お前役者として認められてねえからやめといた方がいいよと思ったわけね。何でもやるけどお前らすごい嫌われてっからねって思ったわけ俺ね。あの誰もお前にドラマ出ていいなんて言ってないよって思ったわけ。あのうちのティファはすごくエグザイルのこと好きなんであんま文句言いたくないですけどね、あの基本的にはみんなエグザイルなんか大嫌いだよって思って話進めてっから、稲森泉のこと殴ってると本当に嫌われるよって思ってやめた方がいいって思ったわけ俺。でまた普段はジップとかたまによ巻き台の代わりに出てジップとかって言ってる人がさ裏で殴ってると思うとちょっと切ないじゃん。なんかねえ、いいんだよそういう役は佐野史郎とかやっとけや本当に。で話ずれるけど同窓生見てたらね、俺なんかちょっといやわかんないっすよ1話だけど、俺こういうドラマ俺結構好きなんだよなと思ってさ、でいいのが新たが出てるんですよね。新た出てるじゃないですか。でそれが新たがクリーニング屋のこう店長みたいなのやってんだよね。で中国人のおばさんと一緒にやってるっていうわけ。あの岡本玲さんかな、女優さんの、だから中国人の人ではないですけどね。でやっててつって言って、なんかこう俺もっとセレブっぽい話かなと思ったらさ、こう街のこうなんか普通のこうクリーニング屋やってるわけよって、暑いなーなんて言いながらやってるわけで、もう一人あの人、ほらこの間沢尻エリカのドラマ出た人、綿谷ゆか、板谷ゆかいるじゃないですか、モデルさん、ニュースゼロ出た人、その人も普通のこう薬局のさ薬剤師さんやってるわけよ。でそこにちょっとモテ男の松岡がやってきていきなり注意したりするわけね見たでしょうーちゃんね。ね、今どきよって思いつつね、松岡てめえこの野郎って思いつつさ、でもなんかその板谷由香とその新たのその設定がな、これちょっと意外とキュンときちゃって、そう俺こういうのを意外と見たかったのって、こうおしゃれじゃないんですよその二人は。いいんだよ。で稲森泉がさまだ中二病引きずってるようなこうちょっとおてんばな40の女やっててね、なんか稲森泉悔しいけど顔綺麗だなと思って見たら、新たなつもりで見てるとこんな綺麗な人にさ久々に中学校行ってキスしてって言われたらむっちゃドキドキするわと思って、なんかちょっとドキドキしちゃったんですよ本当。いや来週見たいんだけどね、ちょっとほら俺一応ほらトンネルズのファンクラブ入ってるから食わず嫌いを見なきゃなんないでしょう基本的にはね。だちょっと見れないかなと思って、あとうちの組合がああいうこうガチャついたドラマ見てると怒りますからね基本的には、何こいつらって言って怒っちゃうから見れないんだよね本当。まあね、うん、で気になったのは9位のこれですよね、2014上半期ブレイク女優1位は、1位、ランキングになってないのほら、なんでランキングになってないのほら、じゃあ3位からいくよ。3位はね、能年玲奈、去年アマジャンの女っす。で2位はアンです、ごちそうさん。アンさんってのは僕は結構好きなんですけど、あの芝居うまくないですよね、すごいすごいからね。で1位はですね、失恋ショコラティ、モズシーズン1と、で弱くても勝てます、あ青志先生とヘッポコ国交球児の野望とかにも、ね、と話題作に立て続けに出演したこの人。1位は有村架純、よく出てるらしいですよと。僕も結構好きなんですよ有村架純ちゃんは、シンプルな顔でね、なんかねブランチのこう落ちこぼれみたいな顔してるんだよ、よく見るとそんな派手な顔してないんだよね。我々3人は一番好きだったのは常盤貴子ですからね本当に。顔は顔じゃないんだね、うん、顔だったら松雪泰子ですか1位は。 キラキラ光るの松雪泰子、これねぜひ見てもらいたいですよ。鈴木京香と深津絵里とね、室井滋、室井滋じゃなかったっけね、あれ、もたえまさこ、さとみ、小林さとみ、あれですよ、あの、元ですね、王様のレストランの元奥さん、エクスワイフね、あの三谷博樹も、三谷幸喜いいじゃないですか、ひろきだってわかるでしょ、そうか、三谷幸喜だってね、すっかり面白くなくなっちゃって、本当にうーちゃんなんか昔から見てるんですから、三谷幸喜を、でこっちさんは高校の時やったんですから、芝居を、三谷幸喜の芝居をね、でこっちさんに行ったんだよ俺、その当時高校一緒だったから、こっちさんと、こっちさん先輩でしたけどね、いやこっちさん、あの勝手にやると三谷幸喜は怒るらしいよって言ったわけ、あれは学生とかも芝居るの許さないらしいよって言って、あのその役者に割り当てて台本書いてるから勝手にやると怒るらしいよって言ったんだけど、こっちさん聞かずにやったんですよ。で上演初日でやって2日目本当に案の定怒られてやめになっちゃったんですよ本当。だからこっちさんの幻の芝居なんですよね、その11人の優しい日本人っていうのは、本当に僕はすごくいいなと思ったんですけどね、本当ね、うん、という感じでしたね、はい。でね続いて、5位から1位、5位、来たよ、もうこれもういいんだよ、もうね、安西ひろこ衝撃告白の真相ね。で4位、中山、安西ひろこ懐かしいよね我々の世代は。で4位、中山美穂またも意味深ツイート、もういいよ、もうやっと会えたねでもういいんだ、もう。で3位、小栗ルパンの新ビジュアル、もういいよ、もうガチャマンで懲りねえのが本当に。2位、ザワチ中村アン風メイクで、1位、赤西の新曲挑発的ジャケットですって。このね5位の安西ひろこ衝撃告白の真相っていうのはね、あの安西ひろこは一時期出てなかったでしょテレビに。でそれはなんで出てなかったかというと、パニック障害で出れなかった、うん、モデルに行ったんだけど、モデルやつ、昔は我々の時はもうギャルのカリスマなんて言われる前から我々知ってますから、あの安っぽいグラビアアイドルやってるとこから知ってるんでね、こっちは。でそれがいきなりだね、なんかちょっと茶髪にしてだね、金髪茶髪にしてだよ、で肌ちょっと小麦色に焼いてだね、なんかアムラの慣れの果てみたいな格好してたら、なんかギャルの教祖なんて言われたして、いきなり明るかった女の子が私にあんま触れないでくださいみたいな雰囲気出して、おいお前いつからそんなキャラになったんだよみたいなことを思った記憶がありますよ、安西ひろこに関しては。でそしたらいきなりファッションブランドは立ち上げるわ、私モデルですからとかっていきなり言い出したりとかしてつって言って、でそれがまあパニック障害でね、まあ苦しんでたって話らしいんですけどね、これこのラジオだから許してよ本当に。どうも芸能人のこういうさ、売れてなかった芸能人が告白の真相とか、真相の告白とか、まあどっちでもいいんだけど、言って出てくると売名行為だろってつい思っちゃう自分がいますねこれ。いやこれはラジオは本音を語るっていうやつですからね、これ TBS ラジオだって言えないでしょこの話はね。うん、分かったよってこう、もう僕の周りはパニック障害、パニックディスオーダー持ちばっかりですからね、もう年中髪湯ですから、会話がバスのレアも息できないね、車のレア今度は俺がめまいがするとかって言って、俺自身もそうだからね、地球が回るって名言残したんだから俺は、そんぐらいだから、だったらゆっくりしなさいよって思うんだけどね、もういいでしょう、もうパニック障害大変だったんですっていう話で、こういう人がいるのも知ってほしいってのは、もうみんな知ってるよって、もうみんな知ってるからもういいんだよって、もう分かってるよって、言いたくなりますけどね、ついね、うん、まあ、あんまこういうので騒がない方がいいんじゃないですか、またパニックになるよ本当に、忙しくなって。あのでもさ、俺安西ひろこがあんま好きじゃなかったからこういうこと言っちゃうのかもしれないな、あの人だと言わないもん、高木美帆がパニック障害だったって言った時は、いや大変だったってこう、大変だよ、どう思うとずるしも、だからこれ、いや僕もパニック障害持ちだってことを踏まえて聞いてくださいよね。俺さ、なんかこう、要は安西ひろここの時期出てなかったじゃん、パニック障害の時は、辛かったから出れなかったっていうのは分かるんだよ、分かるんだけども、わかるんだけど、どっちかっつうと、辛いことは芸能人ネタになっからな、また仕事になるもんなって思う自分がいるわけよね。で そういう中でパニック障害だったけど仕事やってたっつう方がなんか大変だったねって言いたくなっちゃうね、自分が持ってるがゆえにさ。これ芸能人だから思うんですよ。これは普通の人だったら思わないですよ全然。いやなんだパニック障害わかんないやつなんかもう蹴飛ばしちゃって休みなよ仕事って言えるけど、芸能人だと思う。昔あの人これ僕はこの見方おばあちゃんから教わったんですけどね、あの人よ、渡る世間鬼ばかりのお母さんの人いたでしょ、一番最初のお母さんやった人ね、あの人死んだでしょ。で死んだ時に森光子がさ、なんていうの、祝日のなんていうのあれ、葬式の時のやつ読むやつあるでしょ、言葉やつで、それを読んでたんだよ。でワイドショーで見てたわけ、当時ね、うん、長寿当時って言ったら鈴木当時になっちゃう。鈴木当時じゃねえ、なんだっけあれ、エヴァンゲリオンの当時、あそれいいんだけどね、あんで長寿、タモリがあの書いてなかったけど書いてあったふりしたやつね、本当で、それを読んだんだよ森光子は長寿を。そしたらうちのおばあちゃんがそれ見て、なんか女優さんが言うと嘘くさいんだよねつって言ったわけ。なんかわかるなと思って、それ見てさ、なんかねえ、本当。でもね、パニック障害の人は辛いんだよ、本当に。あの、俺もさ、わかるしね、俺もあるんですよ、本当もう。だからバス乗るときとかもトラベル民持ってないと僕乗れないんですよ、本当。乗れないってことないけど、長距離ではないともうパニックるわけ、本当に。あれば逆に安心だから、いいんだけど、でもたまにこう、フラッとかしたりすると死ぬんじゃないかなとかって思ったり、わーっとするときあるわけね。でも、ちょっとまあうちの財ちゃんなりさ、こう周りの友達でもやっぱルイはルイを呼ぶでね、そういう話聞いたりするとやっぱ未だに言われるらしいよ。それでもやっぱ気のせいだよ、そんなの気の持ちようだよとかつって言われて、本人がすごく傷つくってことがあるらしいですからね。今このラジオたまたま聞いてね、そんなの気のせいだよって俺も思うっていう人は思うだけにしてください。本当にそれ本人の前で言うと本当に傷つきますからね、本当。本人が一番辛いんですから、それをいちいちだね、他人がなんか本人の気持ち分かったようなふりしてガタガタ言ってんじゃねえよっていうことで、つまり、そういう人はなった時に我々ね、我々3人パニック障害持ちなんですよ、本当に。友達がいない、本当に我々3人はね。でもうと外にも行けないっていう生活してる。友達いるのか、 Facebook であんな3人リア充の写真散々載っけたら嘘だって言われちゃうよね、本当ね。で、あのね、だからもうそういう風になった時にまたその人傷つくと思うんですよ。俺今こういうことになってて、あの時ああいうこと言っちまったと思って、またこう傷の上塗りすることになると思うんで、やっぱりね、他人の立場には立てないってことなんですよ結局これはね。いやこれ今あの某宗教団体の冊子があって、それを読んだまんま言ってるんですけどね、本当。いやそんなこと嘘なんだけど、だからね、あの他人なんかよく思うもの、俺も聞くもん、こっちの方がいいよとかって言われてうるせえなって思うやつ。要はさ、他人の意見なんかもうすっかり自分の頭の中で考えてあることなんだよ、そんなのね。だったらそんな奇抜な意見なんつうんだったら、こっち本読んでんですよ、こっちらトルストイだ、ましてや自分の頭がおかしくなったって気づかないようなやつの本読んでたりもするわけだから、あんまり人のためを思っていろいろ言うってのは結局その人のためになってないことが多いと思いますよ、これ本当にね。だからぐっとこらえると、そういう時はっていう文化が広がってくれたらいいなって思うんですけどね。あ、すいません、真面目な話、ちょっと時代来ちゃいましたけどね、本当に。まあそんな感じでニュース 2.5 キロでしたけどね。49分これで、じゃあちょっと長めのエンディングいきますか今日はね。じゃあ長めのエンディングを、というわけでちょっと5、6分喋れるかどうか分かんないけどね、エンディングついたらもう2、3分で終わっちゃうからね。というわけで、こんな感じのダラダラしちゃった、ちょっとすみません、ニュース見てくれました。続いてはエンディングです。ニュース長くてすいません、本当にもう長くたってしょうがないんですって俺も泣いて謝りたいけどな、本当に。というわけでそんな感じのニュース 2.4 キロじゃねえ、レディオ 2.4 キロでした。いかがでしたでしょうか。
この番組ではですね、いろんなメール募集しておりますので送ってちょうだい。はい、今週ですね、まあ、工場勤務してたんですよね、マシンガン作ってて、で、まあ、ダーちゃんマシンガン作ってるとこ、僕、まあ、弾を送ってるわけね。もう安倍政権が憲法変え、解釈変えてくれたおかげで、本当になんつうか、もう生産が追いつかなくてですね、もう大変なんですよ。もう弾ねえよ弾とこう会話が飛び交ってるわけ。本当バズーカも最近作りましたから、バズーカ弾ねえのかよってこう飛び交って、俺がもうそれでピッキングしてるから遅れちゃって、すいませんなんて、弾すぐ届きますんでちょっと待ってくださいって言ったりとかしてるんですけど、その中でね、ちょっとね、Y さんって人とちょっと仲良くなりましてね、ずっと多分60歳の人なんですけど、でその人がね、僕が入った初日に僕に英語できるかって聞いてきて、丹波さんは英語できるのって聞かれて、僕できないんですよ、さあそうっつって言って、で僕はねちょっとドイツ語喋れるんだよっつって言って、そうっつって言って、そしたらドイツ語で自分自己紹介したっていうね話が、でそれからたまに話すわけで、その人あ昼勤と夜勤で帰るから1週間ずつでこう会ったり会わなかったりするんだけど、この間会ったらさ、俺飯食ってたんだよ、そしたらワイさんがさ、丹波さんはお酒飲むのって聞かれて、飲まないんですよ、浴びるように飲みそうな顔してるってよく言われるんですけどね、なんて言って、いやそれどこまでは思わないけど飲まないんだって言ったら、俺のちょっと離れた席にいたんだけど、俺の前に来てさ、いや言葉っていうのはねって、その人が俺にそういう言葉を教えてくれるんだよ、イタリア語だとこういう風に食べなさいってこういう風に言う、フランス語だとこういう風に言う、ドイツ語だとこうだっていうわけで、話聞いたら、言葉ってやっぱ文化と切り離せないと思うんだよねっていう話をしてきたわけ、俺に。で今日好きじゃんそういう話、うんっていう話聞いたら、フランス語だと渋滞してるっていう言葉を言うときはワインに栓をしてるっていう言い方をするっていうわけ、ワインに蓋をしてるっていうね、それと言葉の言い方が一緒だっていうわけで、渋滞がなくてスムーズに流れるときはこうワインの蓋を開けてこうワインがスーッと流れていくようなことを表現するんだよって言って、へーって言ったら、言葉ってすごい文化って切り離せなくてさって話して、そしたらそれをね、そういう話をよくしてたのは Y さんの友達のフランス人とよくしてたんだよ、そういう話は。でそのフランス人がすっごいワイン好きな人でね、トムソン友達がもう浴びるように飲んでたんだって、ワイン大好き で体にいいから血液サラサラにするからいいんだって言って、すごい飲んでてさーって言ってて、うんうん好きな人飲ますもんねなんて話してたら、そうそうって言って、もやっぱ体にいいって言ったってお酒だからね、やっぱり飲みすぎるとやっぱ何でも体に良くなくてさーって言ってて、そうっしょねって言ったら、その友達が余命があと半年とか1年なんつって、でそしたら奥さんにこういう話聞いたら、もうお酒も止められてるんだけども、やっぱりもう最後だから、もう余命が分かってるから、うん分かってりゃもう最後は飲ませて行かせてやりたいって言って死ぬまで飲んでるんだって、本当にそういう友達がいてさって話をして、そいつとその言葉は文化で切り離せないんだよなとかって話よくしたんだよねっていう話を聞いたわけ。俺いい話聞いてんな今と思ってさ、で大ちゃんにその話したの。俺そういう話聞こえると昼休みに聞いたんだって言ったら、お前はいいよなっていうわけね。お前の周りはいつもそういうやつがついてくるっていうわけね。俺の周りはどうだっていうわけ、大ちゃんがね、スノップばっかりだよっていうわけ、知ったかぶりして自分のこと面白いと思ってるやつとかさ、何にも知らねえのに知ったかぶりしてるねやつとか、そんなやつばっかりだ、俺もそういう話がしたいんだっていうわけ、なんでどうなってるんだって怒ったわけ朝からね。いや分かんないよとかつって、もう詳しい話って言ったら俺の知らない話、俺の知らないガンダムの話とか周りで盛り上がったりとかして、どうしたらいいんだ俺はって怒ってるわけよ。俺だってそういう話したいんだって、まあいいことあるよなって言って、 LINE やったらいいんじゃないって言ったら、 LINE なんかできるかあんなもんってまたこういうふうに言うからさ、もう朝からずっと怒ってるんだよ、ね、でその Y さんがね、小馬健さんっているんですよ、あの炎の指揮者小林健一郎って言われてる人ね、その人指揮中にうめいちゃうんだよ、 ダンダンダンダンって言って、それがこう会場中に響き渡っちゃうぐらいの大きい声でうなっちゃうわけ、指揮やりながら。それの指揮の2人と炎の小馬券って言われてる人がいるんだけど、 Y さんその小馬券に顔が似ててさ、 Y さん好きなんだよ本当に、ね、だからあのそういうなんて言うんでしょうね、僕は嬉しいですね、そういうこう変な人ばっか集まってくるから。変な人ってこれいい意味でですよこれね。なんか本当僕の日常ってのはそれこそ皆さんにこの後放送後期にも聞かせたいんですよ、うーちゃんとこちさんが参加する放送後期。そうすると2人でね、それこそもうフォトショップがどうだとか新しいカメラどうだとか、俺これ買おうと思ってるって言ったら2人に鼻で笑われたりとかしてるってこともあるわけですよ、2人詳しいから本当にね。そういう会話聞いてるとすごく嬉しくなるんですよね。でこのラジオ聞いてる人もさ、割とそういう変な人多いじゃないですか本当にね。あんま友達になりたくねえなって思うような人ばっか聞いてるわけよね。でもこれ友達なんだよみんな、俺のねリスナーともまあ仲良くしてますから本当にね。あでね、チャチャさんにね、私元気かよおいって聞かれたんですけど、1週間返事返してなかったんですよ。返そう返そうと思っててつい返せなかったんですけど、あのチャチャさん、あの僕元気ですんで、あの大丈夫よ、うん、ファイヤー燃えてるぜ、フェニックス、強子強子強子強子強子強子強子小泉強子、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週、アディオス強子グラッツェ強子小泉強子。